視野を広げる30の方法。その1、本を読むと視野が広がる。視野を広げるためには日頃からたくさんの本を読むようにしましょう。本は先人の知識、知恵の塊です。本を読むことで知識や知恵を学べたり、新しい視点や考え方に気づかせてくれたりなど多くの恩恵が得られます。著者はその道の専門家ばかりです。ビジネス書からはビジネスに役立つ知識や知恵を教えてもらいます。小説や漫画であれば非日常的な物語を楽しめます。本を読むことで確かような情報や物語に触れることができ、視野を広げる一助となります。あなたの身近に読書家と呼ばれる人はいないでしょうか。もしいるならその人は広い視野を持っているはずです。読書家と呼ばれる人は博識だったり教養が深かったり理解があったりしますが、これこそ読書による恩恵の賜物です。日頃からたくさん本を読んでいれば、おのずと視野も広くなるのです。様々なジャンルや著者の本を読んでいく。本を読むときは同じジャンルの本ばかりでなく、できるだけ様々なジャンルの本に手を伸ばしてみてください。文学、フィクション、ビジネス、経済、歴史、地理、政治、社会、アート、デザインなどなど、少しでも興味があればゴーサインです。様々なジャンルの本を幅広く読むと確かような情報に触れることができるため、ますます視野が広がります。本は学校とは違い、場所にとらわれず、いつでもどこでも学べます。本は読みたいときに読め、やめたいときにやめられるのは大きなメリットです。ビジネス書だけでなく、小説でも漫画でも構いません。文字を読むのは苦手な人でも漫画ならスラスラ読めて理解が進むことがあります。同じジャンルの本を読むときは様々な著者の本に目を通してみてください。著者によって専門性の深さ、著者によって考え方が異なることは珍しくありません。同じジャンルの本でも著者によって様々な考え方に触れることができます。様々なジャンルや異なる著者の本を読むことで、あなたの中に様々な視点が生まれ、視野の限界を突破できるのです。忙しい人でも諦めない。本を読む時間がない人もいるかもしれません。毎日仕事に忙しいとなかなか本を読む時間を確保するのは難しいもの。しかしまとまった時間はなくても隙間時間ならあるのではないでしょうか。短い時間であっても諦めないでください。待ち時間や移動時間の利用すれば少しずつ本を読み進めていけます。細切れの時間もたくさん集まれば大きな時間になります。忙しいことを言い訳にするのではなく、なんとか時間をやりくりして1秒でも1ページでも読むようにしたい。少しずつでいいのでコツコツ本を読んでいきましょう。日頃から読書の習慣をつけておけば自然と本に手が伸びるようになります。本を読めば読むほどどんどん視野が広がります。本は視野を広げる最高のツールなのです。読書の習慣をつけ少しでも時間があれば読むようにする。できるだけ様々なジャンルの本を読む。視野を広げる30の方法。その2、チャレンジすると視野が広がる。視野を広げたいなら何と言ってもチャレンジです。すればするほど自分の世界が広がります。ストレスがあって勇気も必要になりますが、今まで知らなかったことを知ることができ自分の世界が広がります。おすすめしたいチャレンジは大きく3つあります。新しいことにチャレンジ、難しいことにチャレンジ、苦手なことにチャレンジ。それぞれにチャレンジしていくことで視野を広げることに貢献します。1、新しいことにチャレンジする。今までやったことのない仕事があるならぜひチャレンジしてみましょう。できる範囲のことでいいのです。新しい仕事を覚えることで新しい学びがあったりスキルアップにつながったりして自分のためになります。今までしたことがないスポーツがあればぜひチャレンジしてみてください。ボルダリングは見るのとするのとでは天と地の差があります。やってみると思った以上に面白かったり逆にうまくできなかったりなど様々な発見があるでしょう。習い事にチャレンジするのも素晴らしい。ヨガ、ダンス、ピラティス、習字、ピアノ、絵画、陶芸、料理、英会話などなど習ってみたい気持ちがあればゴーサインです。友人ができたり新しいスキルを習得できたりするので視野が広がります。2、難しいことにチャレンジする。難しい仕事があればぜひチャレンジしてみてください。もちろん全く手の届かない仕事にチャレンジするというわけではありません。全く手の届かない仕事は難しくてもちょっと背伸びをすればできそうな仕事があるのではないでしょうか。スムーズにいかずシフトアップするでしょうが、その中から新たな学びが得られるでしょう。スキルアップのため、キャリアアップのためと思えばやる気を持って取り組めるのではないでしょうか。苦労があってストレスも多いでしょうが、成長につながる、将来につながると思えば前向きに取り組めるでしょう。料理好きの人であれば新しいレシピはもちろん難しいレシピにもチャレンジしていきましょう。レパートリーを増やすつもりになれば楽しく取り組めます。難しいレシピにチャレンジすることは料理の腕を上げることにつながります。失敗してもご愛嬌です。自分で作ったものなら少し味が変になっても不思議と美味しく感じるものです。料理を楽しむことはリフレッシュやストレス解消にも有効です。3、苦手なことにチャレンジする。苦手と分かっていることにわざわざチャレンジしても仕方ないと思うかもしれません。スムーズにいかずストレスや不快感しかないように思いますが、実際は分かりません。久しぶりにやってみると感じ方が変わっているかもしれません。まずいが美味しいに変わっているかもしれません。つまらないが面白いに変わっているかもしれません。苦手なことでもいざチャレンジしてみると新しい発見や学びが得られるのはよくあることです。だからこそあえて苦手なことにもチャレンジです。苦手な食べ物があるなら久しぶりに食べてみましょう。過去に食べたことがあって大変な思いをしたかもしれませんが、たまには食べてみるのも冒険です。不快な味も味方を変えれば新鮮な刺激です。久しぶりに食べてみると自分の味覚が変わっていて意外と美味しく感じるかもしれません。苦手なスポーツも久しぶりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。うまくできるかどうかは気にせず楽しむことに集中しましょう。スムーズにできなくて苦労するかもしれませんが、新鮮で刺激が得られるでしょう。遊び心を大切にすればきっと楽しい時間を送れるはずです。とりあえずやってみるの精神を大切にする。チャレンジには抵抗を感じるもの、保守的な人や恥ずかしがり屋であればなおさらです。そんな人におすすめなのはとりあえずやってみるの精神です。成功失敗にとらわれずとりあえずやってみてみてください。とりあえずやってみようと思えば重い腰も上がるのではないでしょうか。遊び心とチャレンジ精神を大切にしましょう。どんなチャレンジであっても視野を広げることに貢献します。失敗は勲章。失敗に対して前向きになる面白い考え方があります。失敗は勲章という考え方です。失敗を楽しめる栄勲章にもなると思えばおのずと勇気が出てきて行動しやすくなります。失敗は話のネタにもなるので一石二鳥です。とりあえずやってみる失敗は勲章という考え方で一歩を踏み出してください。チャレンジすることは新しい自分に出会うこと。チャレンジは成功しても失敗してもプラスしかありません。チャレンジには一つの無駄もないのです。とりあえずやってみる失敗は勲章という考え方でどんどんチャレンジをする。視野を広げる30の方法。その3、何でもポジティブに考えると視野が広がる。視野を広げるためにはポジティブ思考が欠かせません。物事の良し悪しは勝手ないようなもの。物事の良し悪しは受け止め方によっていかようにも変わるからです。何か嫌なことが起こったときそのままネガティブに受け止めて落ち込むのではなくポジティブに考えてみてください。仕事で失敗をしたときうまくいかなかったと落ち込むのではありません。うまくいかないことが分かったと前向きに考えましょう。ファストフード店で注文したときただいまお作りしていますので少々お待ちくださいと言われ待たされることがあるでしょう。タイミングが悪いと考えるのではなく出来たてが食べられると考えましょう。デートの当日雨が降っていたら濡れるのは嫌だなと考えるのではありません。いつもと違った雰囲気を楽しめると考えましょう。大変なトラブルが起こって焦ったり落ち込んだりすることがあるでしょう。ピンチと考えるのではなくチャンスと考えましょう。怪我や病気で入院することがあれば仕事が遅れると考えるのではありません。人生の夏休みになる。たまにはこういうのは悪くないと考えましょう。一見ネガティブに思えることであっても見方を変えれば必ずポジティブに変えることができます。 どれだけ最悪な状況でもポジティブに考えることで良い面が見えてくるはずです。もともとネガティブ思考の人もいるかもしれません。性格は生まれや育ちが影響しています。遺伝子レベルにおいても楽観悲観に関係する方が見つかっているのも事実です。性格を変えるのは困難に思うかもしれませんが、だからといってポジティブ思考になるのが不可能というわけではありません。人はいつでも生まれ変われます。書店やインターネットにはポジティブ思考を学べる書籍やサイトが豊富にあります。手際をせず騙されたと思ってぜひ一度参考にしてみてください。できるだけポジティブ思考を身につけていきましょう。自分には無理と考えるのではなく、自分を磨くチャンスと考えることが大切です。何でもポジティブに考えると、おのずと視点が高くなり、心も大きくなります。ネガティブに考えるのではなく、何でもポジティブに考えるようにしてください。明るい気持ちになるだけでなく、明るい生き方を実現する上でも役立ちます。一度しかない人生を楽しむなら、ポジティブ思考を身につけておくのがベストです。ぐっと視野が広がり、世の中の見え方が変わります。もともとポジティブ思考の人は、もっとポジティブ思考に磨きをかけていきましょう。ポジティブ思考に限界はないのです。ポジティブ思考を身につけ、何でもポジティブに考える。視野を広げる30の方法。その4、素直に人の話を聞く姿勢を持つと視野が広がる。視野を広げるためには、素直に人の話を聞く姿勢が大切です。素直に人の話に耳を傾けると、自分の思い込みに気づかせてくれます。すっかり見落としていた。確かにそういう考えもある。新しい気づきが得られた。さまざまな意見に触れることは視野を広げる一助となります。基地の内容もあっても無駄にはなりません。復習や再確認にもなるので、傾聴する価値は十分あります。素直に人の話に耳を傾けることで、新しい視点が得られたり、見過ごしていたことに気づかせてくれたりするのです。もともと頑固でも諦めない。もともと頑固で人の話を聞かない人もいるかもしれません。もちろん頑固も一つの個性ですが、視野を広げるという点では残念ながらマイナスポイントです。自分の考えに縛られてしまい、自分の世界に閉じこもることになります。正確なので今すぐ変えるのは難しいかもしれませんが、少しずつであれば変えていけるのではないでしょうか。できないと思うからできないのであって、できると思えばできます。心の扉を少しずつ開くイメージで、少しずつ自分を変えていきましょう。頑固を改め、素直な姿勢を大切にしましょう。抵抗を感じる話は参考として聞く。話を聞くときは違う、反対、そう思わないなど否定的な発言は述べません。途中で相手の話を否定することは、結局相手の話を拒むことになり、素直に話を聞く姿勢に違反します。話を聞くときは、なるほど、そういう考え方もありますねなど前向きな返事を心がけるようにしてください。首をかしげる話も最初から拒否するのではなく、一旦飲み込んでみること。時には抵抗を感じる話や理解しがたい話もあるかもしれませんが、聞くだけなら損はありません。抵抗を感じる話や理解しがたい話は参考として聞くようにしましょう。素直に人の話を聞き、いろいろな人の意見を受け入れていくことで、おのずと視野が広がっていくのです。素直に人の話を聞く姿勢を心がける。視野を広げる30の方法。その後、根本原因に目を向けると視野が広がる。視野を広げるためには、根本原因に目を向けることが大切です。私たちはトラブルに直面したとき、直接原因に注目する傾向があります。直接原因を解消すれば、とりあえずトラブルは解消されるでしょう。一件落着と言いたいところですが、安心はできません。原因には直接原因と根本原因の2つがあります。いくら直接原因が解消されても、根本原因が改善されていなければ応急処置に過ぎません。しばらく時間が経てば、再び問題が発生してトラブル対象に追われることになるのです。トラブルでも悩み事でも直接原因はもちろんですが、そればかりでは不十分です。視野を広げて根本原因にも目を向けるようにしてください。根本原因を解決することで、本当の問題解決が可能となります。ある時、歯が痛くて悩むことがあるでしょう。痛みの直接原因はもちろん虫歯であり、虫歯を治そうと考えがちですが、根本原因から見ていく必要があります。自分の生活を振り返ると、食後の歯磨きがない、歯磨きの仕方が悪いといったことに問題があると判明しました。食後の歯磨きがなかったり、歯磨きの仕方が悪かったりすれば虫歯になるのも当然です。食後の歯磨きを習慣づけ、歯磨きの仕方を正しい改善することで、根本原因が解消され、今後の虫歯予防につながります。仕事が遅くて悩んでいる人がいます。直接原因は自分の能力不足にあると思われますが、それ以前に何か問題があるかもしれません。根本原因を突き詰めると、探し物の時間が多いせいで仕事が遅くなっていることが判明しました。いくら仕事のスピードを上げたくても、探し物の時間が多い限り遅いままです。この場合、日頃から掃除と整理整頓の心がけることが大事でしょう。探し物の時間が減ることで仕事がスムーズに進むようになります。結果として仕事が遅い悩みからも解放されます。トラブルや悩み事があったとき、直接原因にとらわれるのではなく、根本原因に目を向けてください。おのずと視野が広がり、トラブルや悩み事の解決が早くなります。直接原因にとらわれず、根本原因に目を向ける。視野を広げる30の方法。その6、旅に一つの無駄もない。旅に出ると視野が広がる。視野を広げるために有効なのが旅です。旅に出ると必ず新鮮な刺激に出会えます。こんな景色があるのか、こういう人たちがいるのか、こういう世界が広がっているのか、いろいろな人と出会ったり、今まで見たことのない景色を見たり、新しい体験ができたりなど、新鮮な刺激に溢れています。世の中にはこんな世界があったのかと驚かされ、いかに今まで自分が狭い世界にいたのか思い知らされるでしょう。遠くの土地に行くのもよし、前から一度行ってみたかったと思うところがあればゴーサインです。遠くの土地だけでなく、近場にも目を向けてみてください。近場であってもまだ足を運んだことのないところが意外とあるのではないでしょうか。そういえば、まだここに行ったことがないというところがあれば、遊び心を持ってぜひ足を運んでみましょう。旅をするくらいで視野は広がらないという声も聞かれますが、そんなことはありません。どんな旅であれ、新鮮な刺激に変わらないのですから、ネガティブな声は気にせずアクションを起こしていきましょう。心をオープンにして学ぶ姿勢を大切にすれば、新しい価値観をどんどん吸収していきます。様々な場所に足を運び、様々な景色を見て、様々な体験をすることです。旅に出ると世界は楽しみに溢れていることに気づかされます。様々なものを見たり聞いたり触れたりすることで、あなたの世界がぐっと広がるのです。おすすめは一人旅。旅といえば、家族、友人、恋人などと一緒に行く団体旅行を思い浮かべる方も多いでしょう。もちろんグループで行くのも悪くなりませんが、できれば一人旅がおすすめです。一人でいると全て自分のペースで楽しめます。全てを一人でしなければいけない大変さはありますが、相手や周りに合わせる必要がないので、その分楽です。行きたいところに行くことができ、見たいところを見ることができ、急な予定変更も自由です。団体行動の煩わしさがない分、全ての刺激を独り占めできるため、吸収力も高まるのです。余裕があれば海外に行きたい。おすすめは何と言っても海外です。見ず知らずの土地に足を運ぶのは勇気がいりますね。一人で行くことに不安があるなら、海外旅行のツアーに申し込んでみるのもおすすめです。時間もお金もかかりますが、それに見合うだけの価値はあります。食も言葉も文化も違う場所に足を運んでみることで、より新鮮で真新しい世界を知ることができます。世界は広い。世界は素晴らしい。ということを五感を通して実感できるに違いありません。強烈なショックを受けると、それだけ視野の広がりも大きくなります。現地ではできるだけ現地の人と接する機会を作ってみるといいでしょう。言葉が通じにくくて勇気が必要ですが、直接接する機会を作ることで今まで感じたことのない感覚が得られるはずです。できるだけいろいろな場所に足を運んで、様々な世界を目にしてください。旅は遊びを楽しみながら視野も広げることができる最高のエンターテインメントです。旅に一つの無駄もないのです。旅に出かける。視野を広げる30の方法。その7、余裕を作ると視野が広がる。視野を広げるために欠かせないのが余裕です。余裕と視野には相関関係があります。 多動や貧血の時、目の前のことしか考えられなくなった経験はないでしょうか。人は余裕のない状況に陥ると視野が狭くなります。熱くもないのに変な汗をかいたり、運動してもないのに心拍数が上がったりします。普段は広い視野を持っていても、余裕を失った途端、急に視野が狭まって息苦しくなるのです。余裕の欠乏は広い視野の大敵です。視野を広げるためには、常日頃から余裕を作っておくことが欠かせません。時間とお金の余裕を作る。余裕を作るために欠かせないのは、時間とお金です。どちらも大切なので、それぞれの余裕を作るようにしてください。1. 時間の余裕。夜更かしは避け、早め早起きを心がけるようにしましょう。行動するときは5分前行動や10分前行動を意識しましょう。重要なイベントのときは、念には念を入れて30分前行動を意識したい。時間の余裕を作るためには、日頃から早めの行動を意識することが大切です。時間に余裕を作るなんて無理と思う人でも本当に不可能なのか振り返ってみてください。仕事の山に押しつぶされそうなとき、やらなければいけないと思い込んでいるだけかもしれません。古い慣習や慣行にとらわれていて、無駄なことをしていることが少なくありません。改めて振り返ると、無駄な仕事を抱え込んでいることがあります。必要のない誘いを断ったり、無理のない範囲で仕事の量を減らしたりすると、時間に余裕が生まれます。不要と思えば、思い切って排除する勇気も大切です。時には仕事を断ることも大切です。何でも引き受けるのではなく、多忙でいっぱいいっぱいの時は、きちんと断ることが大切です。2. お金の余裕。お金に余裕を作るには、2つの方法しかありません。支出を減らす。収入を増やす。まず、大切なのは支出を減らすです。なかなかお金の余裕を作るのは難しいですが、節約を心がけることができるでしょう。無駄遣いを減らし、固定費を下げて少しでも貯蓄を作るようにしてください。利用していない定額サービスがあれば、今すぐ解約しましょう。中古やリサイクルを利用するのもアイデアです。余計な贅沢は避け、身を張るのをやめれば出費をぐっと抑えられます。余裕があると呼べる貯蓄は年収分です。年収分の貯蓄を作るのはなかなか大変なことで一朝一夕には実現できませんが、一つの目標として目指していきましょう。次に大切なのは収入を増やすです。今すぐ収入を増やすのは難しいですが、選択肢がないわけではありません。昇進や資格取得によって収入アップを実現できることがあるでしょう。社会人として出世を目指す姿勢は見せておきたい。昇進すると権限が与えられるため、やりたい仕事ができるようになり、ますます仕事が面白くなります。会社で許されているなら副業を始めてみるのもおすすめです。収入源が複数あると、ますますお金に余裕が生まれ、毎日の時の保険にもなります。副業で身につけたスキルが仕事で生かされる可能性もゼロではありません。副業そのものが新しいチャレンジになるので、視野を広げることにも役立ちます。何事も余裕が大切。日頃から余裕を意識するようにしてください。ギリギリで行動する癖があるなら、今すぐ改めましょう。余裕はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。何事も余裕が大切というフレーズを心に留め、日頃から意識するようにしてください。空白はなくすものではなく、作るもの。余裕ができると、おのずと心に余裕が生まれ、視野も広がっていくのです。余裕を作る。視野を広げる30の方法。その8、様々な人と接すると視野が広がる。視野を広げるためには様々な人と接するようにしましょう。あなたが仲良くしている人は自分と似たような人ではないでしょうか。自分と似たような人とは相性が良くて一緒にいて楽しいものです。同じような価値観や考え方があるので話もあってストレスもありません。一緒にいるだけで楽しい時間を過ごせるでしょう。しかし視野を広げたいならここに落とし穴があります。自分と似たような人だけでは価値観も考え方も似たり寄ったりです。話が合う一方で新しい価値観や考え方と出会うことがありません。これでは新鮮な刺激や変化が乏しくなります。自分と同じような人ばかり付き合っていては固定された人間関係になってしまい、なかなか視野は広がらないのです。そこで大切なのが様々な人と接するという試みです。世の中には多種多様な人がいます。世の中に一人として同じ人はいません。100人いれば100通りの人がいます。人によって顔や指紋が異なるように、人によって価値観も考え方も異なります。様々な人と接することで普段聞くことがない話を聞くことができたり、新しい価値観や考え方に触れたりできます。分野の異なる人とはどんどん接していきましょう。年上や年下の人はもちろん同性だけでなく異性とも接していきたい。チャンスがあれば外国人と接してみるのも素晴らしい。自分とはタイプの違う人と接すると世の中にはいろいろな人がいるものだと思わずにはいられません。全ての人と仲良くなる必要はない。全ての人と仲良くなることはできないと思う人もいるかもしれませんが、それはちょっと誤解しています。深く付き合ったり、無理に仲良くなったりする必要はありません。普通にコミュニケーションを楽しむだけでいいのです。普通に接して普通に会話を楽しむだけなら難しくないでしょう。同世代の人だけでなく世代の違う人とも積極的に接してみてください。ついていけない話もあるかもしれませんが、こういう時こそ素直に話を聞く姿勢です。謙虚に学ばせていただく姿勢になればスムーズに吸収していけるもの。ついていけない話であっても耳を傾けることができるようになります。視野を広げるための重要なキーパーソン。時には苦手なタイプや自分とは真逆の人と接することもあるでしょう。強烈な違和感があってできるだけ避けたいものですが、一切関わらないのも惜しいこと。実はそういう人こそ視野を広げるための重要なキーパーソンです。苦手なタイプや自分とは真逆の人には自分にないものを持っている可能性が高い。不思議な価値観を持っていたり、面白い趣味を持っていたりなど、カルチャーショックを受けることでしょう。そして参考になるところも多く見つかるはずです。相手の考え方を尊重して認める姿勢を持てば、多くの人と上手に接していけるでしょう。納得できない話や理解できない話はあくまで一つの考え方と考えましょう。なるほど、そういう考え方もあるのかと相手の考え方を尊重すれば視野を広げる一助となります。様々な人と接していくにつれて視野も広がっていくのです。様々な人と接していく。視野を広げる30の方法。その9。いろいろな人の意見に耳を傾けてみると視野が広がる。困難に直面して行き詰まった時、あなたならどうしますか？なかなか解決策が浮かばない時は頭を抱えてうんうんなってしまい、思わず泣きたくなってくるものですね。どうしてよいのかわからない時は途方に暮れてしまいます。世界から取り残されているような感覚を覚えることがあるでしょう。自分一人で抱え込んでしまう人もいるかもしれません。何が何でも自分で何とかする。自分のことは自分で解決する。もちろん自分で何とかする姿勢は素晴らしいですが、自分一人の知恵では限界があります。自分一人で解決しようとする姿勢が広い視野の妨げになっている可能性があるのです。ここで大切なのは人の意見を求めてみることです。困難に直面して行き詰まることがあれば、一人で抱え込むのではなく、人に意見を求めてみてください。解決策が浮かばない時は人に相談するのも一つの手です。こんな風に考えているのですが、どう思いますか？こんなことで行き詰まっているのですが、どうすればいいでしょうか？尊敬できる人に意見を求めてみましょう。何も考えなしに相談するのは NG ですが、じっくり考えた上で相談すれば親身に答えてくれるはずです。もちろん人の言うことを鵜呑みにするのではありません。参考にできるところは参考にするという姿勢で耳を傾けましょう。いろいろな人の意見を聞いてみると、ヒントやアイデアが得られることはよくあることです。特に上司や先輩など自分よりキャリアの長い人であれば、優れた知恵を持っている可能性が高くなります。鋭い意見をいただけたり、参考になる情報を教えてもらえたりするでしょう。なるほど、その手があったかと前途に光明を見出せることがあります。無関係の人にも相談の持ちかける価値はある。意見を求めるのは仕事に関係した人ばかりではありません。ここで大切なのは、いろいろな人の意見という点です。家族、恋人、ネット上など無関係の人にも相談を持ちかけてみるといいでしょう。もちろん個人情報、機密情報に触れないことが大前提です。事情も何もわからない人に意見を求めたところで仕方ないと思うかもしれませんが、実際はわかりません。 事情も何もわからない人だからこそ、第三者のフラットな目線で見ることができます。思いもよらない意見が得られ、パッと視界が開けることが少なくなりません。初心を思い出せたり、基本に立ち返ることができたりして、ためになることがあります。聞くだけならただ、ですから、勇気を出して損はありません。思わぬ解決策や新たな道が見つかることがあるのです。困難に直面して行き詰まったときは、一人で抱え込むのではなく、いろいろな人の意見に耳を傾けてみる。視野を広げる30の方法。その10。自問自答の習慣を身につけると視野が広がる。私たちはいつの間にか先入観や思い込みにとらわれていることが少なくありません。一度、こうだと思い込んでしまうと、疑うことがなく受け入れてしまいがちです。他の選択肢や考え方があっても、見向きもしなくなる。バイアスのフィルターがかかってしまうため、修正したり、別の解釈をしたりすることが難しくなります。これは、無意識のうちに起こります。先入観や思い込みにとらわれると、思考停止に陥ってしまい、視野を広げる妨げとなるのです。先入観や思い込みは、なかなか自分で気づきにくいため厄介です。人間ですから、先入観や思い込みにとらわれることがあるのは仕方ありません。大切なことは、それに気づき、打開できるかどうかです。そのために欠かせないのは、自問自答です。広い視野を手に入れたいなら、自問自答の習慣を身につけ、自分と対話する機会を設けてください。例えば、何気なくしていることや、当たり前と思っていることに対して、自分に次の言葉を問いかけてください。これは先入観ではないか、思い込みではないか。自問自答をしてみることで、停止していた思考が動き始めます。自分の思い込みにパッと気づかされることがある。パッと視界が開け、今まで見えなかったことが見えるようになることが少なくありません。断ることに、これは私の先入観ではないか、思い込みではないか、と自分に問いかけてみてください。そうすることで、思考の偏りにとらわれることがなく、視野を広げていけるのです。自問自答の習慣を身につけよう。広い視野を持つ人は、日頃から自問自答の習慣が身についています。日頃から断ることに自問自答して、取り組んでいることの意味や目的を確認しています。自問自答の習慣があれば、思考停止や偏った考え方にとらわれず、自分の人生を生きていけるのです。視野を広げるためには、自問自答の習慣を身につけておきましょう。先入観や思い込みは至るところに存在しています。仕事、勉強、趣味、生活、人間関係などなど、折に触れて自問自答をして、その意味や目的を振り返ってみることが大切です。意味のないルールやプロセスが見つかることもしばしば。自問自答をすれば思考停止に陥ることはありません。何の疑問も持たず取り組んでいたことも、自問自答することで矛盾や問題点に気づかされることがあります。自問自答の習慣があれば思考停止に陥ることはありません。先入観や思い込みがなくなると頭の中の霧が晴れます。物事の見通しが良くなって、おのずと広い視野が手に入るのです。自問自答の習慣を身につけ、自分との対話力を鍛える。視野を広げる30の方法。その11。ドキュメンタリー番組を視聴すると視野が広がる。視野を広げるために欠かすことのできない番組があります。ドキュメンタリー番組です。ドキュメンタリー番組は実際にあった出来事をそのまま記録した作品です。虚構に基づく脚色がなく、事実に基づいて作られているため、現場の生々しい様子を知ることができます。スクリーンから現場の雰囲気が伝わってきて、その場にいるような感覚を覚えることが多い。どのドキュメンタリーも映画に匹敵するほど見応えがあります。しっかり集中して視聴すれば疑似体験が得られます。こんなに大変なのか、こんな状況になっているのか、何気なく視聴したドキュメンタリー番組で衝撃を受けることもあるはずです。普段見ることができない現場や自分の知らなかった世界を見ることができるため、視野を広げることに貢献するのです。ドキュメンタリー番組は見るだけなので、本を読むのが苦手な人で取り組みやすいメリットがあります。動画配信サービスではオンデマンドであるため、見たいときに自由に見られるので便利です。どの動画配信サービスでも興味深いドキュメンタリー番組が豊富にあるので、コンテンツに欠かすことはないでしょう。ドキュメンタリー番組を活用することで、どんどん視野が広がります。全く違った世界を知るのに、これほど良い教材はないのです。興味があるものを中心にしつつ、幅広く視聴しよう。興味があるドキュメンタリー番組はもちろんですが、ここに注意があります。興味があるものばかり視聴すると、偏りが生まれる可能性があります。そのため、興味があるものを中心にしつつ、幅広く視聴していくことをお勧めします。最初は興味がなくても、見ているうちに興味が出てくる可能性は十分あります。視野を広げるという点で言えば、見られるだけ見る、少しでも気になったら視聴するという方針でいくといいでしょう。ドキュメンタリー番組を視聴する。興味があるものを中心にしつつ、幅広く視聴する。視野を広げる30の方法。その12。相手の立場を経験してみると視野が広がる。視野を広げるためには、異なる立場を経験することが有効です。自分の立場だけでは、なかなか視野は広がりません。実際に相手の立場を経験してみることで、新しい気づきや発見に恵まれ視野が広がります。例えば、職場であれば、他の同僚の仕事を受け持ってみます。一部、もしくは全部を手伝ってみましょう。状況が許すなら、互いの仕事を交換してみるのもアイデアです。同僚の仕事のやりがい、楽しさ、難しさを理解できるようになるでしょう。お互いをリスペクトできるようになり、職場の人間関係が良くなることにつながります。あなたが既婚者で夫の立場であれば、妻の仕事をしてみます。掃除、炊事、洗濯など、相手の立場を経験してみることで、仕事の体験さや置かれた状況をよく理解できるでしょう。妻に対する見方も接し方も変わります。今まで以上に感謝の言葉が必要であることを身に染みて感じるはずです。これもチャレンジの一環です。好きなことでも得意分野でもないため、もたもたするかもしれませんが、そうであっても一度は経験してみる価値があります。もちろん相手の立場になるとはいえ、簡単にできないことも多いでしょう。相手の立場を 100% 実現できなくても、できる範囲で経験してみることができるはずです。見るのとやるのとでは全く違います。実際に相手の立場になってみると、今まで見えなかったことが見えてくるようになります。捉え方が変わったり、相手の気持ちを理解できるようになったりするでしょう。その人なりの相手の努力や苦労が身に染みることで理解が深まり、広い視野に貢献します。娯楽施設では体験できるプログラムやアクティビティを見かけることがあるのではないでしょうか。チャンスがあればぜひ利用させていただきましょう。感触や手応えを楽しむだけでいい。恥ずかしい、面倒くさい、興味がないと思わず視野を広げる一環として取り組んでみることが大切です。体験した後はなるほどと思える何かが得られているはずです。相手の立場が経験できないときは想像力を駆使する。物理的に立場を経験できないときはたっぷり想像力を働かせてください。その立場になったときの見え方や感じ方をなるべく具体的にイメージしてみるのです。こんな風に見えているのではないか、こんな風に感じているのではないか、こんな苦労があるのではないだろうか。想像力にはお金がかかりません。どしどし想像力を働かせてみてください。想像だけで全てを理解するのは困難ですが、最大限に想像力を働かせればある程度の理解は可能になるでしょう。相手を理解したいという気持ちがあれば、見えない世界が見えてくるようになるのです。相手の立場を経験してみる。どうしても立場を経験できないときはたっぷり想像力を働かせる。視野を広げる30の方法。その13。多面的な見方をすると視野が広がる。視野を広げるためには、多面的に見る習慣をつけましょう。私たちは気づかないうちに一つの面だけ見ていることがあります。良いところだけ切り取って見ることもあれば、逆に悪いところだけ切り取って見ることもあります。パッと見たときやさらにと聞いたときの印象で全てを決めることがあるもの。しかし、一面だけ見ていると視野が限られます。気づかないうちにそれが全てだと思い込んでしまう。物事には様々な側面があり、見る角度によって見え方が変わります。一面しか見ていないと、そこに潜むリスクを見落とす可能性が高くなります。正しい判断をすることが難しくなり、落とし穴に落ちてしまうのです。そこで大切なのは多面的な見方です。表には裏があるようにメリットがあればデメリットもあります。何か判断する際、一面的な見方をするのではなく、できるだけ多面的な見方をするようにしてください。メリットやプラス面だけ見るのではなく、デメリットやマイナス面も見ます。 逆もまた、しかりです。パッと一面だけ見て決めるのではなく、いろいろな角度から見る習慣をつけてください。例えば、買い物の際、金額だけ見るのではありません。機能性、安全性、デザイン性など、様々な角度から見ていくことが大切です。価格は安くても壊れやすかったり、機能が限定されていたり、デザイン性が低かったりするかもしれません。多面的な見方をすれば、賢い買い物につながります。転職をする状況があるとします。メリットだけで考えるのは要注意です。給与だけを見るのではなく、通勤、業務内容、福利厚生など、様々な面を見ていくことが大切です。給与面は良くても、通勤が大変だったり、心身の負担が大きい仕事だったりするかもしれません。多面的な見方をすれば、転職の成功につながります。人間関係においても同様です。人と接するときは、相手の悪いところだけ見るのではなく、良いところも見ます。運動神経は鈍くても、勉強ができるかもしれません。コミュニケーション能力が長けていたり、歌が抜群に上手かったりするかもしれません。どんな人にも必ず良いところがあります。いろいろなところに着目すれば、どんな人も魅力的、素晴らしいと言えるでしょう。結果として人付き合いの向上にもつながります。できる限り様々な角度から見るようにしてください。視点の数が多くなればなるほど、様々なことに考えが及んでいき、それだけ視野も広がります。日頃から多面的に見る習慣をつけておくと、おのずと視野を広げて考えることができるようになります。一面だけに惑わされることがなくなり、総合的な判断が下せるようになります。正しい判断や決断ができるようになり、賢い生き方が手に入るのです。多面的な見方を身につける。視野を広げる30の方法。その14。高いところに行って、開放的な眺望を楽しむと視野が広がる。視野が狭くなっている。考え方が凝り固まっている。目の前のことしか考えられなくなっている。そう感じたときは、高いところに行って眺望を楽しみましょう。高所恐怖症の人にはちょっと厳しい場所ですが、そうでなければぜひ足を運んでみたい。たったこれだけのことですが、視野と思考にはプラス効果です。高いところは視界が開けていて、遠くまで景色を眺めることができます。高いところであればあるほど、物理的に高い視点となるので、素晴らしい眺望を楽しめます。高いところから眺望を楽しむことには開放感があります。高いところに行くと、遠くまで見えるので、様々なものが目に入ります。電車や自動車、道路や街路樹など、いろいろなものが目に飛び込んでくるので、面白い。世界は広いことを思い出させてくれます。人がありのように見えるでしょう。人間は小さな存在だと思わずにはいられません。自分が神様になったかのような感覚を覚えることもあるかもしれません。悩みがあっても、高いところから地上を眺めていると、自分はちっぽけなことで悩んでいると思えてくるはずです。広い世界が目に飛び込んでくると、開放的な刺激が脳に良い影響を及ぼします。一段レベルの高い思考ができるので、思わぬアイデアや解決策がひらめく可能性も高くなります。硬くなっていた頭が柔らかくなり、狭くなっていた視野が広くなるのです。遠い景色を眺めることで、リフレッシュやストレス解消になるメリットも見逃せません。高所恐怖症の人にはちょっと厳しい場所ですが、そうでなければぜひ足を運んでみたい。ビルの高層階に行って眺望を楽しむのもよし。勤めている会社においても、フロア移動が許されているなら、ぜひ足を運んでみると良いでしょう。展望フロアに行って眺望を楽しむのもよし。商業施設によっては、展望フロアや屋上庭園があって利用できることがあるでしょう。有料であっても、開放的な眺望を楽しめると思えば払う価値があります。高いところから広い世界を眺めることで視野を広げてくれます。開放的な眺望による刺激は視野を広げる栄養なのです。高いところに行って開放的な眺望を楽しむ。視野を広げる30の方法。その15。失敗すると視野が広がる。あなたは成功したいですか、失敗したいですか。こう聞けばほとんどの人が成功したいと答えるでしょう。成功はしたいが失敗はしたくないと考えるのは多くの人の本音であり、人の自然な傾向です。成功にはポジティブな響きがあり、失敗にはネガティブな響きがあります。ここに大切なポイントが隠れています。成功するだけでは視野は広がりません。成功はうまくいっている状態です。問題なし、これでいいと考えるため疑問に思ったり立ち止まって考えたりすることがありません。成功を繰り返すばかりでは改善点に気づくチャンスを得るのは難しい。反省することがないためなかなか視野が広がらないのです。視野を広げるには失敗が必要です。トライテラーという言葉があるように実行と失敗を繰り返していくことが大切です。人は失敗すると謙虚な気持ちになります。失敗をするから考え反省します。疑問に思ったり立ち止まって考えたりするようになる。何とかしなければいけない原因は何だろうと様々なことに考えが及ぶようになる。悔しい気持ちがあればなおさらです。気づきや学びが得られ結果として視野の広がりに貢献するのです。失敗は視野を広げるから。視野を広げるためにはどんどん失敗していきましょう。失敗ほど視野を広げる領域機会はありません。視野を広げたいなら成功より失敗の方が大切です。積極的に失敗をしに行くくらいでちょうどいいのです。どんどん失敗することで見えること、分かることがあります。失敗は成功の母だけではありません。失敗は視野を広げる母でもあるのです。どんどん失敗をしてそこから新しい学びを得る。視野を広げる30の方法。その16。世界や世の中に興味を持つと視野が広がる。視野を広げるためには世界や世の中に興味を持ちましょう。世の中では今どんな事件が起こっているのか。世界はどんな風に動いているのだろうか。世間で今はやっていることは何だろうか。世界や世の中では毎日何らかの出来事が発生しています。迷った時はニュースのチェックから始めれば OK です。新聞でもニュースサイトでもいいのです。定期的にニュースをチェックしておけば時事の話題に遅れることはありません。ニュースチェックを習慣にしておけばおのずと世界や世の中の情報が入ってくるようになります。テレビからの情報には要注意。テレビでニュースをチェックする場合に限っては注意点があります。テレビからの情報は自動的です。スイッチボタンを押せば一方的に情報が流れてきて自由に取捨選択ができません。見るだけなので楽というメリットはありますが、もっと知りたいと思った時、聞き取りが難しいデメリットがあります。大切なのは能動的な情報収集です。世界や世の中に興味を持ち、自ら情報を取りに行く姿勢が大切です。できるだけ世界や世の中に興味を持ち、意識的にチェックしていきましょう。世界のニュースや世の中の仕組みについて学んでいくと、おのずとグローバルな視点になり、視野が広がっていくのです。興味は深掘りすると広がる特徴がある。世界や世の中に興味がない人もいるかもしれません。いきなり世界や世の中に興味を持てと言われてもなかなか難しいことがあるでしょう。興味がないのは仕方ないように思いますが、すべてに興味がないわけではないはずです。何でもいいので、まず一つ興味を持って深掘りしてみてください。興味は一つあれば十分です。興味は深掘りすると広がる特徴があります。一つのテーマを掘り下げていくと、それに関連した事項にも興味が出てくるようになり、興味の幅が広がります。例えば、コアラが絶滅危惧種に指定されたというニュースを目にしたとします。そうなのかで終わらせるのではなく、絶滅危惧種に指定された理由を探ってみます。絶滅危惧種に指定された理由を探ると、オーストラリアの森林火災による影響であることがわかります。次に、オーストラリアの森林火災が発生した理由を探っていくと、地球温暖化による影響であることがわかります。なぜ地球温暖化が進んでいるのか調べると、二酸化炭素の排出が関係していることを知ります。そうして調べていくと、京都議定書き、パリ協定といったキーワードが目につくようになり、ますます興味が広がっていくのです。世の中は様々なことが関連し合っています。一つのことに興味を持つと、それに関連したことにも興味が波及していくのです。気になることがあれば、能動的に調べるようにしてください。私たちにはインターネットという文明の利器があります。スマホでチェックすれば、詳しい情報をすぐ入手できるでしょう。世界や世の中に興味を持ち、能動的に調べていくことで視野も広がっていくのです。世界や世の中に興味を持つ。視野を広げる30の方法。その17。グレーの考え方を身につけると視野が広がる。 視野を広げるためには白黒にこだわらないことが大切です。世の中には様々な白黒が存在しています。良いか悪いか、正しいか正しくないのか、好きか嫌いか、勝ちか負けか。確かに白黒をはっきりさせた方がシンプルです。判断や決断がスムーズになったり、自分の意見の周りに使いやすくなったりするメリットがあります。もともといい加減なことが苦手で白黒をはっきりさせたがる性格の人も多いのではないでしょうか。ここに落とし穴があります。白黒にこだわる姿勢があると物事を二面性でしか見ることができなくなるため、極端な考えに陥ります。正しいことは受け入れることができますが、間違っていることは受け入れられなくなります。白黒にこだわっていると極論しかできなくなり、視野がなかなか広がらないのです。何事にも白黒をはっきりさせないと気が済まないタイプの人は特に要注意です。ここで大切なのはグレーです。白黒にこだわらず、その中間の受け入れる価値観を持ちましょう。白と黒の間には無限のグレーが存在しています。黒に近いグレーもあれば、白に近いグレーもあり、濃淡のバリエーションは様々です。視野を広げるためには白黒にこだわらないグレーの考え方が大切です。世の中には白黒をはっきりさせた方がいいこともありますが、そうでないこともたくさんあります。グレーの考え方を身につけると、ぐっと視野も広がります。正解不正解に関わらず、中間の考え方で受け止められるようになり、柔軟な思考が手に入ります。世の中は白か黒かだけの世界ではありません。多様性が大事と言われて親しいですが、多様性を受け入れるためにもグレーの考え方は必要不可欠です。そういう考え方もある。グレーの考え方を身につけるための魔法の言葉があります。そういう考え方もあるです。白黒がはっきりしないときは、そういう考え方もあるという言葉を思い出し、自分に語りかけてください。白黒にこだわる心が消え、中間のグレーな意見も受け入れられるようになります。心が広くなり、様々な意見の幅広く受け入れられるようになります。グレーの考え方は性格にも影響します。より幅広い考え方を受け入れられるようになるため、寛容な心も芽生え、ストレスも減り、穏やかになります。グレーの考え方を身につけると、人生も生きやすくなるのです。白黒にこだわるのはやめ、グレーを受け止める心を持つ。視野を広げる30の方法。その18。逆に考える思考を持つと視野が広がる。視野を広げるためには、逆に考える思考が有効です。普通の考えでうまくいかないときは、逆に考えてみると、パッと視界が開けることがあります。いわゆる、押してダメなら引いてみろ、です。反対の視点から捉えることで見え方が変わり、思いもよらないアイデアが浮かぶことがあるのです。例えば、仕事を早く終わらせる方法を考える場面があるとします。仕事のスピードを上げるとはいえ、なかなか難しく、限界もあるでしょう。なかなかアイデアが思い浮かばなければ、視点を変えてどうすれば仕事を減らせるかという逆の発想をしています。昔からの慣例や慣習でなんとなく行われている仕事があれば、やめたり減らしたりできないか検討しています。上司に掛け合ってみれば、意外とすんなり OK が出るかもしれません。仕事そのものをなくしてしまえば、結果として仕事のスピードアップにつながります。自分に短所があって悩んでいる人がいるとします。改善したくても、なかなか難しいことがあるでしょう。どうしても短所をなくことができなければ、視点を変えて短所を生かすと考えてみます。短所は生かし方を工夫することで長所に化ける可能性を秘めています。短所をなくすから生かすという逆の発想をしてみると、思わぬ突破口を見出せるに違いありません。成功したい人がいるとします。成功する方法で考えるのではなく、失敗しない方法で考えます。成功パターンは人それぞれあって数多くありますが、失敗パターンは数が限られます。見栄を張る、人を大切にしない、スピードが遅い、何でも一人で抱え込む、礼儀作法が身についていないなどなど、失敗しない方法を考えれば思いもよらない発想が得られるでしょう。逆に考える思考を持つことは見る方向が逆になることです。ぐっと視野が広がるため素晴らしいアイデアが思いつきやすくなるのです。普通の考えでうまくいかないときは逆に考えてみる。視野を広げる30の方法。その19。社会科見学すると視野が広がる。視野を広げるなら社会科見学に出かけましょう。例えば工場見学や企業見学です。現場を見る方法としてはドキュメンタリー番組の視聴が手軽ですが、やはり直接見学するのがベストです。直接現場を見ることができるのは大きなメリットです。単に知ることだけではありません。現場の雰囲気、詳しい仕組み、働く人の苦労など新しいことに気づけます。なるほど、こうなっているのか。と思うこともあれば、これはすごい。と感動することもあるはずです。間近で見ると五感を通して伝わってくるものがあります。迫力があって心をぐっと動かされるものがあるでしょう。時には思っていたのとは違う。という意外な発見もあるに違いありません。こうした性の刺激はドキュメンタリー番組では得られないメリットです。気になることがあってそこで働いている人と接する機会があればぜひ質問してみるといいでしょう。近場に社会科見学ができるところがあればぜひ足を運んでみてください。有料施設であっても足を運んでみる価値は大いにあります。裁判の傍聴。社会科見学といえば工場見学や企業見学が思い浮かびますがその限りではありません。忘れてならないのは裁判の傍聴です。テレビや映画で見かけますが実際に足を運んだことがある人は意外と少ないのではないでしょうか。やはり実際に裁判の傍聴してみると法廷での具体的なやり取りがよくわかります。被告人を中心に裁判官、検察官、弁護士がそれぞれの立場で発言します。張り詰めた空気が流れていたり、独特の緊張感があったり。裁判の傍聴はノンフィクションです。登場人物は役者ではなく、全て実在の人物であり、もちろん実名です。法廷では本当の言葉で語られるので、一言一言が重く感じられ、そして考えさせられます。裁判の傍聴は子供から大人までおすすめです。裁判員裁判制度が始まってから親しく、私たちに関係がないとは言えません。一度でも裁判の傍聴をしてみると、記憶の引き出しが豊かになるため、ニュースを見る目が今まで以上に鋭くなるでしょう。法令遵守の意識が高まったり、法律に興味を持つきっかけになったりすることもあるはずです。どの傍聴も無料でできるので、視野を広げる社会科見学の一環として興味があれば、ぜひ足を運んでみると良いでしょう。工場見学、企業見学、裁判の傍聴などの社会科見学をする。視野を広げる30の方法。その20。たまにはひいきチームの対戦相手を応援してみると視野が広がる。視野を広げるために役立つのはスポーツ観戦です。私たちが応援するといえばひいきチームです。あなたのひいきにしているチームはどこでしょうか。いつも試合ではひいきのチームを応援しているでしょう。ファンであれば選手のプロフィールを暗記していて、それぞれの選手の強みや特徴を把握している人も多いはずです。もちろんそれはそれで良いことなのですが、毎回ひいきのチームばかり応援していると一方的な見え方となります。ひいきチームだけを見ることになるため視野が偏ってしまい限定的になるのです。そこでおすすめするのがひいきチームの対戦相手に注目してみることです。たまにはひいきチームの対戦相手を応援してみてください。拒否反応があってそんなことはできないと思うかもしれませんが、とにかくチャレンジです。裏切り行為のように思うかもしれませんが、あくまで視野を広げるためのトレーニングです。周りに人がいて応援しにくいなら心の中でこっそり応援すれば OK。 毎回である必要はなく、たまにでいいのです。ひいきチームにはちょっと申し訳ないですが、視野を広げるのに有効な方法です。逆の視点になることで今まで見えなかったことが見えるようになります。対戦相手の良いところが見えてくるでしょう。今まで見苦しく思っていた対戦相手にも魅力的なところがたくさんあることに気づかされるでしょう。勝利を目指して頑張る選手たちの姿に心を打たれることもあるかもしれません。対戦相手にはこんな良いところがあったのか、新しい発見があり理解が深まるはずです。逆にひいきチームの弱いところや悪いところが見えることもあるかもしれません。こちらから見る相手と相手から見るこちらとでは見え方が異なります。逆の視点になることで見える景色が変わり、いろいろな発見があるのです。この方法は野球、サッカー、テニスなど様々なスポーツ観戦で活用できます。視野が広がるだけでなく、スポーツ観戦をより深く楽しめるようになるのです。たまにはひいきチームの対戦相手を応援してみる。視野を広げる30の方法。その21。長期的に考える習慣を持つと視野が広がる。視野が狭い人は短期的に考える傾向が目立ちます。短期的な計画、 短期的な目標、短期的な結果。確かに近い未来の方がイメージしやすくて考えやすい。まだやってきていない未来を考えても仕方ないと考える人もいるでしょう。未来のことは誰にもわかりません。不透明な多い状況ではどうしても短期的な考えになってしまいがちです。計画も目標も結果も短期的になりがちです。しかし短期的に目を奪われ目先のことにとらわれると思わぬ落とし穴に落ちてしまいます。短期的な計画を立てているといつの間にか見当外れの方向に進んでしまうかもしれません。短期的に目標を達成できても長く維持することができず、ただの自己満足で終わってしまうかもしれません。短期的に結果は出せても長く続かず途中で息切れしてしまうかもしれません。上手な投資ができなかったり、想定外によって弱さをしたり、思うように成長できなかったり、判断も決断も安易なものとなってしまいます。最初からやり直しになってしまう可能性もゼロではありません。後になってからこんなはずではなかったと悔やむことになってしまうのです。長期的に考える習慣。視野を広げるためには長いスパンを見据えた視点を持ちましょう。大切なのは長期的に考える習慣です。長期的に考えると思考の時間軸がぐっと広がるため物事の捉え方が変わります。計画を立てるときは半年、1年といった短期ではなく3年、5年、10年といった長期で考えましょう。目標を設定するなら短期目標だけでなく長期目標を設定しましょう。結果を求めるなら短期的な結果ではなく長期的な結果を目指していきましょう。できるだけ長く維持できたり将来性があったりする選択を選んでいくことが大切です。一時的に損をしても長期的に見た時投資を回収できるなら何も問題はありません。仕事においても長期的な視野を持てば取り組み方が変わります。大変な仕事であってもキャリアアップにつながり転職にも有利になると思えば高いモチベーションで取り組めます。長い目で見た時貴重な体験と思えばよしやってみるかとなるでしょう。乗り越えることで得られる自信は心の芯となり生きる力の一つとなります。お金で買えない経験は特に貴重です。山の先には新しい景色が広がっています。今後につながる人生の糧になると思えば高いモチベーションも維持できます。結果として将来のキャリアプランやライフプランも見えてくるはずです。何事も長期的に考えることが欠かせません。長期的に考える習慣を持つと見えなかったことが見えるようになり新しいことに気づけたりできます。小さなトラブルが発生しても動じなくなるため精神的にも安定します。おのずと視点が高くなり視野も広がるのです。長期的に考える習慣を持つ視野を広げる30の方法。その22、外国語を学ぶと視野が広がる。視野を広げる方法の一つとして外国語の学習が挙げられます。単語をたくさん覚えることで知識が増えるのはもちろんですが、それだけではありません。外国語には私たちの母国語とは違った文法や表現がたくさんあります。例えば日本語と英語では文法に大きな違いがあります。日本語の場合、主語目的語動詞の順ですが、英語の場合、主語動詞目的語の順です。英語は主語の直後に動詞が来るため、結論も早く理解できる特徴があります。母国語とは違った文法に触れることで新鮮な感覚を覚えるでしょう。表現においても、外国語にはユニークな表現が少なくありません。フランス語では、恋愛でドキドキすることをお腹の中に蝶々が飛んでいると表現します。ユニークな表現と接することで視野が広がる感覚を覚えるでしょう。欧米では、ベビーファーストが当たり前のマナーです。日本語で、お先にどうぞという表現を英語では、あなたの後でという表現になります。ベビーファーストの意味は同じでも表現に違いがあるところが面白いですね。中国語では、配偶者のことを愛人と呼びます。日本語と同じ表記でも意味に大きな違いがあって、度肝を抜かれるでしょう。ちなみに中国語では愛人のことを第三者と呼びます。これもまた日本語とは違った表現で面白くなかなか考えさせられますね。外国語を学ぶと語学力が向上するだけではありません。その国の文化や習慣などを学ぶチャンスも得られるため視野を広げたり教養を深めたりする上でも有効です。当然ですが、その言葉が使われている土地に旅行するときも便利です。その土地の人と現地の言葉でやり取りしている自分を想像できるようになりセルフイメージが向上します。外国語の勉強といえば受験で苦労させられた記憶を持つ人も多いのではないでしょうか。強制的に勉強させられた経験があってアレルギーを持つ人もいるかもしれませんが、プラスに考えましょう。自分のための勉強は何でも楽しく感じるもの。外国語に抵抗感があるかもしれませんが、視野を広げるためには欠かすことのできない方法の一つです。勉強としてではなく趣味、娯楽として学んでみるとワクワクしながら取り組めるはずです。学生時代に挫折した外国語を大人になってやり直してみるのも素晴らしいチャレンジです。外国語を学ぶ視野を広げる30の方法。その23、海外留学やホームステイをすると視野が広がる。視野を広げる方法の一つが海外留学やホームステイです。どちらをするにしてもまとまった時間と多額の費用が必要です。何より勇気と行動力を必要としますが、視野を広げたいならこれほど有効な方法はありません。海外に行くといえば旅行が思い浮かびますが、海外留学やホームステイはレベルが違います。実際に現地でどっぷり浸かることになるため今までの日ではありません。言葉も文化も生活も人付き合いも身の回りの環境がガラッと変わることになります。海外では五感から受ける全てが新鮮です。今までにない刺激のオンパレード。強烈なショックの連続となりますが、そのショックが視野を広げるスパイスとなります。大変な生活を過ごすことになりますが、それだけの価値があります。外国語でやり取りが必須となるため、自然と語学の習得も早くなり視野を広げてくれます。あなたの身近に海外留学やホームステイの経験者はいませんか？もしいるならその人は広い視野を持っているのではないでしょうか。海外留学やホームステイをすると別世界を経験することになり、大きな刺激を受けるため、おのずと視野が広がっていくのです。歴史を振り返ってみても大物と呼ばれる人には海外経験者が多く見られます。勝海舟、伊藤博文、大久保利通、木戸孝允、津田梅子、渋沢栄一、福沢諭吉、夏目漱石。さらに古くを遡れば、遣隋使や遣唐使、最澄や空海も海外経験者です。海外を経験することで広い視野が身につき、日本の未来を切り開いていったのです。言葉も文化も何もかも今までとは異なる環境に飛び込むことで度肝を抜かれる経験ができます。海外留学やホームステイほど視野を広げる方法はありません。環境も人間関係も今までとは全く違ったものとなるので、おのずと視野が広がっていくのです。学校で海外留学やホームステイのプログラムがあるなら一度検討してみる価値はあるでしょう。留学をするなら長期がベストですが、もちろん短期であっても OK です。現地でどっぷり浸かることができれば短期であっても大いに視野を広げてくれるでしょう。まとまった時間と多額の費用が必要となりますが、人生を変える機会になるのは間違いありません。海外留学やホームステイを経験した後はあなたが別人のように変わっているはずです。海外留学やホームステイをする視野を広げる30の方法。その24、日記を書くと視野が広がる。視野を広げたいなら日記を書いてみましょう。日記を書くと自分のことや一日の出来事を客観視できます。その日の出来事を思い出したり、自分の言動を振り返ったりでき、上手に反省することができます。私たちの日常はなんとなく時が過ぎていきがちです。今夜のごとしという言葉があるように、時間が経つのは早い。意識していないとあっという間に時間が過ぎていきます。日記を書くことで一旦足を止め、丁寧に一日を振り返ることができます。日記を書くことは自分と向き合う作業であるため、考えを整理したり正直な自分の気持ちに気づけたりします。平凡な一日であっても丁寧に振り返ってみると、それらの出来事が点在しているものです。道端で出会った猫、同僚からのお手伝い、街で見かけた花壇、可愛かったな、あの時は嬉しかった、美しい光景だったな。大きな出来事はなくても小さな出来事ならたくさんあるでしょう。日記を通して細かく振り返ると、一つ一つの小さな出来事に目を向けることができ、しみじみした気持ちになります。時には反省点が得られることも少なくありません。仕事中の出来事、友人からの言葉などあの時こうしておけばよかった、次から改善しよう、あの一言にはこんな意味があったのかもしれない。日記を通して一日を振り返ることで心の解像度が上がり、気づきや学びが得られます。反省が流されることで視野の広がりに貢献するのです。 日記といえば紙の日記を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、その限りではありません。もちろんデジタルであっても構いません。大切なのは日記を書くことであり、記録の媒体や方法は自由です。アナログな紙の日記もよし、スマホやパソコンを使ったデジタルな日記もよし、それぞれに特徴があるので、自分に合った方法で日記を書いてみるといいでしょう。一度にたくさん書かなければいけないと思っているなら誤解です。文字少量に決まりはありません。いろいろあった一日であれば、気が済むまでたくさん書き、あまり書くことがあれば短く済ませればいい。文章量にこだわらず、その日その日の出来事に合わせていきましょう。日記はただの記録ではありません。視野を広げるツールでもあるのです。日記を書く。視野を広げる30の方法。その25。ありがとう、ありがたい、お口癖にすると視野が広がる。視野を広げるために大切なのは感謝です。日頃からありがとうを口癖にしましょう。日頃から感謝をしておくに越したことはありません。感謝の気持ちを持つと視野が広がります。日頃から感謝を心がけてください。理想は何でも感謝するという姿勢です。仕事を手伝ってもらったとき、人から親切を受けたときなど、大きなことはもちろん小さなことにも感謝していきましょう。毎日親が作ってくれる手料理にも感謝しましょう。レジで商品を受け取るときもありがとうございますと口にしましょう。困っているとき手伝ってもらうことがあればありがとうございますと口にしましょう。人から受けたちょっとした親切や小さな手助けなどもきちんと感謝したい。感謝の言葉は言い過ぎて困ることはありません。ちょっと言い過ぎかなと思うくらいでちょうどいい。とにかく感謝をするというポリシーでどんどん感謝をしていってください。当たり前のことにも感謝する。忘れてならないのは当たり前のことです。当たり前のことは空気のような存在なので、なかなか感謝の気持ちを持つのが難しいもの。つい感謝の言葉を忘れがちではないでしょうか。そんなときに役立つのはありがたいという一言です。あなたが当たり前だと思っていることに対してありがたいと口にしてみてください。感謝することでもないと思うことであっても、とにかくありがたいと口にするのです。水が出てありがたい。食べるものがあってありがたい。健康があってありがたい。便利な公共機関があってありがたい。ありがたいという言葉には不思議な力があります。この一言を口にすると、いかに自分が恵まれているか気づかされます。確かにありがたいねと思わずにはいられなくなるでしょう。素晴らしいこと、なんて私は恵まれているのだろうと感謝の念が湧いてくるようになるはずです。最初は普通に感じていてもありがたいと口にすると、当たり前の恩恵を再認識することができ、感謝の気持ちが湧くのです。感謝すると実感が生まれ、実感が生まれるから視野が広がります。ありがたいという言葉は心が豊かになるだけでなく、心の視野を広げる力もあるのです。ありがとう、ありがたい、お口癖にしよう。ありがとう、学習癖の人はいても、ありがたい、学習癖の人は少ないもの。感謝の言葉とはありがとうだけでなく、ありがたいも含まれます。今日からありがとう、ありがたいの両方を口癖にしてください。感謝、感謝、また感謝です。ありがとう、ありがたい、お口癖にすると視野が広がるのです。何事にも感謝の気持ちを持ち、ありがとう、ありがたい、お口癖にする。視野を広げる30の方法。その26。カメラを持って出かけると視野が広がる。視野を広げるためにはカメラを持って出かけてみませんか。カメラを持つと撮るという明確な目的ができるため、あちこち目を向けるようになります。良い被写体はないだろうか。面白いものはないだろうか。素敵な風景はないだろうか。被写体を探す意識が高まり、おのずと見る目が鋭くなって観察力が向上します。今まで何気なく見ていた風景もじっくり見るようになる。普段の生活圏内であってもいろいろな発見ができるようになります。普通の看板もよく見ると味わい深く感じることもあるでしょう。普段歩いている道も脇に目をやると美しい草花が生えているかもしれません。日常で見過ごしていた風景に気づくこともあれば、ちょっとした風景を見つけることもあります。目に飛び込んでくるものすべてが面白く感じられる。日常がキラキラ輝いて見えるだけでなく、いつの間にかあなたの目もキラキラ輝いているに違いありません。カメラを持つと自然と目の解像度が上がるため視野が広がるのです。視野を広げる一環としてカメラを趣味にしてみるのもおすすめです。高価なカメラである必要はありません。普通の安価なカメラで十分です。重要なのはカメラを持って出かけることですから、カメラであれば何でも OK です。もちろん予算に余裕があれば、この機に一目でカメラを買ってみるのよし。解像度の高いカメラを持つと目の解像度も上がります。一目でカメラには高価なものが多いですが、視野を広げるための投資と考えてみればお金を出す価値はあるでしょう。カメラという新しい趣味の世界を知ることもできます。カメラを持って出かける。視野を広げる30の方法。その27。専門分野以外の勉強をすると視野が広がる。あなたの専門分野は何ですか？社会人であれば仕事に関係した仕事の専門分野があるでしょう。せっかく勉強するなら、やはりまず自分の専門分野から始めるはずです。仕事に関係している専門分野であれば、高いモチベーションで取り組めるでしょう。専門分野はできるだけ詳しく知っておく必要があり、時間や労力をかけて学ぶはずです。専門分野の知識が豊富になれば仕事もスムーズになり、キャリアアップにもつながります。仕事熱心なあなたであれば専門分野の勉強をしっかり頑張っていることでしょう。しかし、ここに落とし穴があります。専門分野の勉強もいいのですが、そればかりではなかなか視野は広がりません。専門分野に一点集中することで知識やスキルを深掘りできる一方、そこだけに視野が限定され、周りが見えなくなります。いつの間にか閉じた世界に陥っていて、胃の中のカエルになっている可能性があります。専門分野については知っているが、それ以外は無知ということが少なくありません。そこで大切なのは専門分野以外の勉強です。専門分野について学ぶのもいいですが、たまには専門分野以外も勉強してみてください。こんな世界があったのかと衝撃を受けるでしょう。新鮮な知識が得られたり、新しい価値観に出会ったりして自分の中に変化が生まれます。今まで見ることのなかった世界を知ることで豊かな感性が養われ、ぐっと視野が広がるのです。仕事と全く関係ないことでいいのです。専門分野以外の勉強は役立たないと思われますが、実際はわかりません。遊びで身につけたスキルや経験が仕事で役立つことはよくあること。何らかの形で自分の仕事に生かされることは珍しくありません。興味のあることでいいのです。遊びや趣味について勉強してみるのもよし。本を読んだり動画サイトで学んでみたりなど、その気になれば勉強の材料はゴロゴロ山ほど転がっています。自己流で難しいと感じるなら、学校や教室に通ってみてはいかがでしょうか。新しい勉強ができるだけでなく、新しい人間関係ができたり、家庭や仕事とは別の居場所ができたりなどのメリットもあります。専門分野以外の勉強こそ視野を広げることに貢献するのです。大学生であれば専攻とは無関係の講義を受けてみるのも一つのアイデアです。卒業に関係しなくても視野の拡大に貢献します。専門分野以外の勉強をしてみる。視野を広げる30の方法。その28。尊敬する人をイメージして考えると視野が広がる。視野を広げる方法の一つが、尊敬する人をイメージして考えてみることです。あなたにとって尊敬する人は誰ですか？尊敬する人は博識かつ経験も豊富で広い視野を持ち合わせているものです。尊敬する人をイメージすると、自分らしい思考ではなくその人々らしい思考で考えることができます。尊敬する人になったつもりでその人の思考をイメージしましょう。父ならどう考えるだろうか。母ならどう考えるだろうか。先輩ならどう考えるだろうか。上司ならどう考えるだろうか。師匠ならどう考えるだろうか。たっぷり想像力を働かせ、できるだけ具体的にイメージしてください。尊敬する人の思考が再現され、広い視野で物事を考えることができるようになります。結果としてより冷静で賢明な判断が下せるようになるのです。尊敬している人であれば年齢や立場は関係ない。尊敬している人といえば、年上や目上の人が思い浮かびますが、その限りではありません。尊敬している人であれば、自分より若い人や立場が低い人であっても構いません。例えば、年下の部下や後輩であっても尊敬できるなら、どしどしその人になったつもりで考えてみてください。10歳以上の年下であってもいい。 年下の部下や後輩であっても珍しい経験をしていたり特別なスキルを持っていたりすることは珍しくありません。尊敬する人になったつもりで考えてみると自然と視力が高くなり広い視野で物事を考えることができるようになります。鋭い視点で考えることができたり自分とは異なる視点で考えることができたりします。目上の人の立場をイメージしてこんな時〇〇さんならどう考えるだろうかと考えてみる。視野を広げる30の方法。その29。一人で過ごす時間を大切にすると視野が広がる。あなたは一人でいる時間とみんなで過ごす時間のどちらが多いでしょうか。人といる方が楽しい。誰かといる方が安心する。一人でいるより大勢といる方が好き。そんな人も多いのではないでしょうか。確かに誰かといると賑やかで楽しくて有意義に感じるもの。怖いこともみんなといると勇気が出ます。仕事をする上でもみんなで力を合わせた方がより大きな成果を上げることができるでしょう。しかし人といることにはマイナス面もあります。みんなと一緒にいると相手に合わせたり周りに流されたりすることが増えます。周りが騒がしかったり周りの声に惑わされたりしてなかなか自分の気持ちに集中できません。同調圧力によって自分らしさが妨げられ息苦しさを感じることもあるでしょう。団体行動によって不自由を感じることもあるはずです。そうしたしがらみから解放されるためには一人で過ごす時間が有効です。視野を広げたいならぜひ一人で過ごす時間を作るようにしましょう。もちろん24時間ずっと一人で過ごそうというわけではありません。時々でいいのです。カフェで待ったりしたり一人でブラブラ散歩をしてみたり一人で映画館に行ってみたり誰かと一緒にいる時間を楽しみつつも時々一人で過ごす時間を作りましょう。一人で過ごす時間を作ると周りに流されず人に合わせる必要もなくなります。余計な気遣いが一切ないためおのずと自分に集中することになります。正直な気持ちが感じられるようになるでしょう。自分の本音が聞こえてくるようになるでしょう。一人で過ごすと不思議と時間の流れ方がゆったりして心にも余裕が生まれます。一人の時間は贅沢な時間。一人で過ごすことに寂しいイメージや仲間外れのイメージを持つ人もいるかもしれませんが誤解です。一人の時間は贅沢な時間です。何も気遣うことがありません。自分の好きなように過ごせます。たっぷり自由を満喫できます。全てのリソースを独り占めできます。この素晴らしい贅沢に気づいてください。みんなで過ごす時間も大切ですが、一人で過ごす時間はもっと大切です。心に余裕を作るという意味においても、一人で過ごす時間は欠かせません。心が安らぐリラックスタイムとなり、視野が広がるのです。一人で過ごす時間を作る。視野を広げる30の方法。その30。道との遭遇は視野を広げるチャンス。ある日、突然、理解できないことに出会うことがあります。なんだろう。理解できない。意味がわからない。理解できないことに遭遇したとき、拒絶反応を起こし、突然目を背ける人がいます。それはもったいないことです。成長のチャンスを捨てているようなもの。理解できないことは道との遭遇です。理解できないことは自分にとって足りない何かがあるということ。言い換えればそこに視野を広げるチャンスがあると言えます。道との遭遇はすべて新しい価値観を学ぶチャンスであり、喜ぶべきイベントです。海外旅行をすると世の中の見え方が変わります。海外旅行では道との遭遇に溢れていて新鮮な刺激のオンパレードです。なんだろう、理解できない。意味がわからない。今までに見たことも聞いたこともないようなものに出会って驚いたり、時には大きな衝撃を受けたりします。そのショッキングな体験がぐっと視野を広げてくれ、人としての器を大きくします。海外旅行をすると世の中の見方が変わるのはそのためです。理解できないことに遭遇して良くも悪くもショックを受けることでいつの間にか視野が広がっています。どんどん理解できないことを見つけましょう。理解できないことがあれば自分から近づいていきたい。理解できないことを理解できるようしっかり脳に汗をかいてください。すべてあなたの視野を広げるチャンスです。道との遭遇を求める。視野を広げる30の方法。まとめ。その1。読書の習慣をつけ少しでも時間があれば読むようにする。できるだけ様々なジャンルの本を読む。その2。とりあえずやってみる失敗は勲章という考え方でどんどんチャレンジをする。その3。ポジティブ思考を身につけ何でもポジティブに考える。その4。素直に人の話を聞く姿勢を心がける。その5。直接原因にとらわれず根本原因に目を向ける。その6。旅に出かける。その7。余裕を作る。その8。様々な人と接していく。その9。困難に直面して行き詰まった時は一人で抱え込むのではなく、いろいろな人の意見に耳を傾けてみる。その10。自問自答の習慣を身につけ、自分との対話力を鍛える。その11。ドキュメンタリー番組を視聴する。興味があるものを中心にしつつ、幅広く視聴する。その12。相手の立場を経験してみる。どうしても立場を経験できない時は、たっぷり想像力を働かせる。その13。多面的な見方を身につける。その14。高いところに行って、開放的な情報を楽しむ。その15。どんどん失敗をして、そこから新しい学びを得る。その16。世界や世の中に興味を持つ。その17。白黒にこだわるのはやめ、グレーを受け止めることを持つ。その18。普通の考えでうまくいかないときは逆に考えてみる。その19。工場見学、企業見学、裁判の傍聴などの社会科見学をする。その20。たまにはひいきチームの対戦相手を応援してみる。その21。長期的に考える習慣を持つ。その22。外国語を学ぶ。その23。海外留学やホームステイをする。その24。日記を書く。その25。何事にも感謝の気持ちを持ち、ありがとう、ありがたいを口癖にする。その26。カメラを持って出かける。その27。専門分野以外の勉強をしてみる。その28。目上の人の立場をイメージして、こんなとき〇〇さんならどう考えるだろうかと考えてみる。その29。一人で過ごす時間を作る。その30。未知との遭遇を求める。